口内炎、口内の乾燥、癌の治療を始める人に、始めた人に、更新、確認日、2025年10月21日。国立癌研究センター、癌情報サービスのホームページに公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2026年制作、レジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レジー図書用に目次、見出しの番号、ページを変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、登録商標丸 R は、登録商標と記載し、丸 R とルビをつけています。5、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られていますの文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。6、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レジー図書判例終わり、目次、1、口内炎、口内の乾燥について、1ページ、2、原因、2ページ、3、口内炎、口内の乾燥が予想されるとき、起こったときは、3ページ、3-1、口内炎、4ページ、3-2、口内の乾燥、5ページ。4、本人や周りの人ができる工夫、6ページ。4-1、口腔ケア、7ページ。4-2、食事、8ページ。4-3、周りの人に相談する、本人をサポートする、9ページ。5、こんな時は相談しましょう、10ページ。6、関連情報、11ページ。7、参考資料、12ページ。目次終わり。1、口内炎、口内の乾燥について、口内炎、口腔粘膜炎は、口の中の粘膜に起こる炎症で、粘膜が赤く荒れたり、痛みが生じたりします。口内の乾燥は、口が乾いた状態のことで、ドライマウス、口腔乾燥症とも言います。口内炎や口内の乾燥は、合併症の一つとして、癌の治療中によく見られます。使用する薬剤で起こりやすさは違いますが、癌の薬物療法を受けた約半数の人で起こります。また、頭頸部癌、口、耳、鼻、喉などの癌に対する放射線治療を受けたほとんどの人に起こります。例えば唾液の分泌が減って口内が乾燥すると、不快に感じたり、話しにくくなったり、食べ物が飲み込みにくくなったりします。また、唾液の持っている口の中をきれいに保つ働き、自浄作用が低下して細菌などが繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病を含めた感染症のリスクが高まります。さらに、口内炎の強い炎症や痛みは食事や睡眠が十分に取れない原因となり、体力が低下して癌の治療が継続できない状況につながることがあります。口内炎や口内の乾燥を予防するためには、癌の治療を開始する前に歯科を受診して口腔内の状態をチェックし、必要な治療を受けること、治療前から口腔ケア、歯磨き等外を行うことが大切です。こうした予防対策は、トラブルが起こった場合に症状を軽くすることにもつながります。また、口内炎や口内の乾燥が起こった時は、すぐに担当医や歯科医師、看護師などに症状を伝え、早めに適切な治療を受けましょう。口腔ケアを継続することも大切です。2、原因、口内炎の多くは、癌の薬物療法、あるいは頭頸部癌の放射線治療によって、口の中の粘膜が傷つけられたり、唾液を作る細胞がダメージを受けたりすることが原因で起こります。また、歯磨きやうがいが十分にできていないこと、加齢や薬の副作用などで免疫力が低下すること、食事が十分に取れず栄養状態が不良になること、喫煙、入れ歯が合わず粘膜を傷つけてしまうことなども原因となります。口内の乾燥の多くは、癌の薬物療法や放射線治療、酸素療法、乾燥した酸素の吸入、薬、医療用麻薬や抗不安薬、睡眠導入剤の副作用、食事が取れないこと、水分摂取量の低下などによって、唾液が十分に出なくなることが原因で起こります。3、口内炎、口内の乾燥が予想されるとき、起こったときは、口内炎や口内の乾燥による痛みや不快感は、食事や会話、睡眠などのクオリティオブライフ、生活の質、 QOL に影響を及ぼします。また、放置して悪化すると、体力が低下して癌治療の継続が困難になる可能性もあります。いつもと違う症状などに気がついたら、早めに担当医や歯科医師、看護師、薬剤師に相談し、適切に対処しましょう。用語集、癌に関する用語集より、クオリティオブライフとは、クオリティオブライフ、QOL は、生命の質、人生の質、生活の質などと訳され、一般には生きる上での満足度、快適さを表す主観的な概念です。医療では、治療や療養生活を送る患者の身体的、精神的、社会的、経済的状況など、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、生活は大きく変わることがあります。QOL は、このような変化の中で、病気や加齢により、それまで通りの生活ができなくなった人が、自分らしく納得のいく生活を目指すという考え方に基づくものです。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく、QOL を保てるかどうかも考慮します。QOL、英語名クオリティオブライフの略。更新確認日、2024年11月6日。3-1、口内炎。口内炎を防ぐためには、まず口腔内を清潔に保つことが大切です。歯磨きやうがいで口内を清潔にして、栄養バランスの取れた食事を心がけること、十分な睡眠と休養をとること、ストレスをためないようにすること、こまめに水分を補給して口内の乾燥を防ぐことなどが効果的とされています。口内炎が起こった時には、患部を刺激しないように、歯磨きを優しく丁寧に行い、熱いものや刺激の強い食べ物は避けるようにします。患部からの感染を予防するため、水やうがい薬で口をすすぎ、潤いと清潔を保ちます。痛みが強い場合は、医師の判断で、炎症を抑える軟膏、ステロイド、アズレンなどを塗って緩和したり、必要に応じて痛み止めの薬、鎮痛剤を使ったりすることがあります。痛みが強く食事ができない場合には、小さな口内炎であっても、うがい薬に局所麻酔薬、リドカインなどを混ぜて使用することもあります。また、うがいが届きにくい唇の周り、口唇粘膜などに口内炎ができた場合は、液体の口腔粘膜保護剤で保護して痛みを和らげたり、喉のあたりまで口内炎が広がるなど、症状が強い場合には、医療用麻薬を使ったりすることもあります。なお、症状が強くて食べ物が飲み込みづらく、誤嚥や肺炎の危険性がある場合には、点滴などによる栄養補給を検討することもあります。口内炎の発症そのものを防ぐことは難しい面がありますが、適切に症状に対処し、口の中を清潔に保つことによって、口内炎の悪化や感染症を防ぐことが大切です。薬物療法や放射線治療によって起こる口内炎は、基本的には一時的なもので、治療が終了すれば症状は収まります。用語集、癌に関する用語集より、誤嚥とは、食べ物や飲み物、唾液などが、本来通るべき食道ではなく、誤って気管に入ってしまうことです。健康な人であれば、通常はむせて防御反応として激しく咳き込むこと、気管に入ったものを排出する反射が働きます。誤嚥の主な原因は、食べ物や飲み物を飲み込む機能、嚥下機能の低下です。誤嚥したものが肺にまで到達すると、肺炎を起こすことがあります。誤嚥性肺炎。更新確認日、2025年11月18日。3-2、口内の乾燥。口の乾燥を防ぐためには、こまめな水分補給、唾液の分泌を促す食品、梅干し、レモンなどの摂取、口腔内の保湿ケア、うがいをする、市販の保湿ジェルやスプレーなどの口腔保湿剤を使うなど、加湿器の利用、そして生活習慣の見直し、カフェイン、アルコールの摂取や喫煙を控える、ストレスをためない、よく噛んで食べるなどが効果的です。ただし、梅干しやレモンなどの酸味の強い食品は、口内炎がある場合に刺激となって染みることがあるため、状況に応じて摂取を控えるなど注意しましょう。口内の乾燥が起こった時には、すぐに水分を補給し、頻繁にうがいをしたり、 市販の口腔保湿剤を使ったりして口の中を湿らせます。また、唾液の分泌を増やすために、ガムを噛むことや、唾液腺、唾液を作るところ、耳の下や顎の下をマッサージすることが効果的な場合があります。唾液腺刺激療法。ただし、症状の原因によっては効果が出ないこともあるため、担当医や歯科医師の診断と指導のもとで指示に従って行うようにしてください。唾液腺を刺激して唾液を出す薬、ピロカルピエン酸塩などを使用することもあります。4、本人や周りの人ができる工夫。主なものとして、こまめな口腔ケアや食事の工夫などがあります。4-1、口腔ケア。口腔ケアは、治療効果の向上、副作用の軽減、生活の質の維持に欠かせないものです。病気や治療の状態、食事をしたかどうかに関わらず毎日行いましょう。また、自分だけでケアをすることが難しい場合は、医師や歯科医師、看護師、薬剤師などに相談したり、周りの人に手伝ってもらったりすることも大切です。なお、喫煙や飲酒は口腔粘膜に障害を与えます。禁煙し、飲酒は控えましょう。4-1-1、基本的なケア。歯磨き、歯間清掃。毛が柔らかくヘッドの小さい歯ブラシで、1日2から4回、歯や歯茎を優しく磨きます。通常の歯磨きの後に、細いブラシ、ワントフトブラシや歯間ブラシを用いて磨くと良いでしょう。舌は専用のブラシ、舌ブラシを用いるなど、傷つけないよう優しく磨きましょう。入れ歯を使用している場合は、毎食後に入れ歯を外し、流水で食べかすなどを洗い流してから、義歯用のブラシ、入れ歯用ブラシで丁寧に清掃することが基本です。清掃後は口の中もきれいにします。口をすすぎ、柔らかいブラシ、スポンジブラシなどを使って優しく磨きます。ただし、粘膜がただれている場合は刺激になって痛むことがあるため、無理はせずに、うがいなどで清潔を保ちましょう。入れ歯は、必ず専用の洗浄剤で1日1回は洗浄し、夜間は外して清潔にしてから水の入った密閉容器に保管します。入れ歯が合わなくなると、粘膜を傷つけることがあるため、早めに歯科医師に相談しましょう。うがい、保湿。うがいは口の中の潤いと清潔を保つのに役立ちます。水または生理食塩水。500ml の水に対して小さじ1杯分の食塩を溶かした食塩水、あるいはアルコールや要素を含まない刺激の少ないうがい薬を使って行うのが良いでしょう。1日4回以上が目安になります。うがいができない場合は、スポンジブラシをうがい薬に浸し、口の中を拭くことで口内を湿らせます。また、こまめに水分を取って口の中が乾燥しないようにしたり、市販の口腔保湿剤を使って口の中を潤したりすることも大切です。唇や口角もワセリンなどの保湿剤を使って忘れずに保湿しましょう。4-1-2、口内炎の時のケア。口内炎の時は歯磨き剤を使用しない、または低刺激性の歯磨き剤を使って歯磨きをすることがおすすめです。痛みが強い時には濡れたガーゼで拭うか、うがいをするだけにしておきます。4-1-3、口内の乾燥が気になる時のケア。口内の乾燥が気になる時は、水で濡らしたガーゼで口を拭ったり、市販の口腔保湿剤を使ったりすることで症状が緩和します。市販の口腔保湿剤には、ジェルタイプやスプレータイプがあります。スプレータイプの保湿剤は、口が十分に開けられない場合や外出している時、夜間に目が覚めた時などに便利です。1日数回気がついた時に保湿しましょう。アルコールを含む洗口液でうがいをすることは控えた方が良いと言われています。4-2、食事。十分に食事をとり、体力をつけることが口内炎の治療に役立ちます。口内炎によって口の中が痛い場合には、料理の味付けを酸味やスパイスを控えた薄味にして、できるだけ刺激を少なくします。また、口の中を刺激しないよう、食べ物や飲み物は人肌程度に冷まし、食べ物は柔らかくしたり、細かく刻んだり、とろみをつけたりします。水分が多いもの、口当たりの良いものを選ぶと良いでしょう。食べられないときは、栄養士に相談しながら、濃厚流動食。 バランス栄養飲料や栄養補助食品なども利用しましょう。4-3、周りの人に相談する、本人をサポートする。周りの人に口内炎、口内の乾燥の状態や日常生活の困りごとなどを相談することで、サポートを受けやすくなったり、気持ちが楽になって精神的な負担が軽減されたりすることがあります。また、自身では気づかなかった変化に気がつくきっかけになることもあります。遠慮なく相談することが大切です。周りの人は、日頃から本人の様子に注意しながら、口腔ケアや食事などの面で手伝えることがないかを確認し、協力すると良いでしょう。本人の気持ちを聞いたり、気分転換になるような声かけをしたりすることで、本人の気持ちが楽になることもあります。また、症状が悪化しても、本人は変化に気づいていなかったり、気づいていても我慢していたりすることもあります。変化に気づいたときは、必要に応じて本人に伝えたり、病院に相談したりしましょう。5、こんな時は相談しましょう。口の中が痛い、乾燥する、食べ物が染みる、飲み込みにくい、入れ歯が合わなくなったなど、いつもと違う症状があると感じた時は、医師や歯科医師、看護師、薬剤師などの医療者に相談しましょう。我慢せず、症状が出始めた時に相談することが大切です。特に、頭頸部への放射線治療を受けた場合は、唾液腺のダメージなどにより唾液の分泌量が減少し、口の乾燥が長期間、数年以上にわたって続くことがあります。速やかに医療者に相談し、適切に対処するようにしましょう。近年、歯科医師や歯科衛生士による専門的な口腔ケアも推奨されています。歯科治療を受けるときは、まず、がんの治療の担当医にその旨を伝え、歯科医師には、がん治療の状況を詳しく伝えることが大切です。6、関連情報。関連情報、リンクが貼られています。全国共通がん医科歯科連携講習会テキスト、第3版、医療関係者向けサイト、独立行政法人、医薬品医療機器総合機構、重篤副作用疾患別対応マニュアル、患者、一般の方向け、抗がん剤による口内炎。静岡県立静岡がんセンター、抗がん剤治療と口腔粘膜炎、口腔乾燥。静岡県立静岡がんセンター、放射線治療と口腔粘膜炎、口腔乾燥。抗剤、神戸医療産業都市推進機構、がん情報サイト、PDQ 登録商標、日本語版最新がん情報、がん治療の口腔合併症、PDQ 登録商標。なお海外の医療事情に基づく情報が含まれており、日本では認められていない治療や薬、行われない補完代替療法などの情報も含まれています。7、参考資料。1、国立がん研究センター内科レジデント N、がん診療レジデントマニュアル第9版、2022年医学書院。2、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイト、重篤副作用疾患別対応マニュアル、医療関係者向け。抗がん剤による口内炎、2023年、閲覧日、2025年8月14日、https://www.pmda.go.jp/index.html 読み、http://www.pmda.go.jp/index.html 3. 日本がんサポーティブケア学会ウェブサイト、観光物ガイドライン、ジャスクがん指示医療ガイド翻訳シリーズ、口腔ケアガイダンス第1版日本語版、2018年、閲覧日、2025年8月14日、http://jasku.jp/読み、http://jasku.jp/4、日本口腔ケア学会学術委員会編、口腔ケアガイド、2012年、文厚堂、5、上野隆雄補佳編、がん患者の口腔マネジメントテキスト、看護師が小口のことで困ったら、2016年、文厚堂、6、がん情報サービス医療関係者向け情報ウェブサイト、在宅療養中のがん患者さんを支える口腔ケア実践マニュアル、2013年、閲覧日、2025年8月14日。 https://gan情報.jp/med_pro/index.html